こんにちは、仮説の酒井です。今週のですね、仮説ポッドキャストは僕が喋るというテーマじゃなくてですね、養成講座のサポートを受けていただいている南さんという方に、その養成講座どうでした、どうですかっていうことを少しお伺いしてみたものになります。養成講座にですね、興味があるけれども、まあ実際どういう場なのか、自分の役に立つのかみたいなところはやっぱり気になる方も多いかと思うので、まあいろんな形でお伝えはしているんですが、実際に受けた方の声を聞いてみていただいて、なんか良さそうだなと思ったところがあれば、またぜひ入会相談とかね、申し込んでいただければと思います。それでは南さんのインタビューになります。はい、じゃあ南さん、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
今日は、まあ、養成講座に参加されてどれぐらい経ったんですっけね。
結構ちょうど半年ですかね。
半年ですか。思ったより長くない。半年前に、それこそ僕と初めて話すぐらいかな、養成講座の入会相談っていうところで、いろいろお話をさせてもらったと思うんですけど、その時の何でしょうね、状況とかどんな状況だったか教えてもらっていいですか。
まず私ずっとブランクがありまして、でその間も決してその通訳を諦めたわけではなかったんですけれど、状況的に動けない状況だったので、まあ、それが動ける状況になるのを待っていたんですね。それが今年の5月だったんです、でそれが終わりましたので、いよいよまたもう一度なんですか、キャリア戦線じゃないですけど、に復帰しようと思って、あちこちに、エントリーをしたり。
それはエージェントとかってことですか。
そうですそうです、あちこちってほどでもないんですけど、いくつかエントリーをしたり、あと仕事求人に応募したりしたんです。でどうしようかなって思っている時に、仮説の、ツイッターだったと思うんですけど、通訳者か翻訳者の方が、いいねだかリツイートだかされていたのを目にして、で酒井さんのホームページに行って、割と隅から隅まで読んで、でその時はですね、やっぱり通訳をこうやっていくんであれば、ブランクも長かったので、もう一回通訳学校に通った方がいいのかなって思ってたんです。でももう現場に出たこともあったし、通訳学校を仮に卒業したとしても、また一から何をやるかっていうのは大体分かっていたので、行けばスキルは伸びるんでしょうけれど、その後の長い道のりを考えた時に、年齢的なことがやっぱり50を過ぎているので、これから道をまたたどるのもどうなのかなっていうのもあって、迷いながら、もう就職するんだったらするし、でもずっと家にいたので就職も不安だなっていう、なんかもう何もかもがどうしたらいいかわからないけれど、何かしなきゃっていう感じで、手当たり次第に目についたものに応募したりしている時期だったんですね。で酒井さんのその仮説を知って、隅から隅まで割と読んで、でこれだと思ったんです。
これだって思った、なんか特にこのポイントがこう刺さったのかなっていうのは心当たりありますか。
酒井さんがおっしゃってたことはですね、割と先輩の通訳者から、通訳者の方から、常に言われてることだったんですね。通訳スキルじゃなくてね、もっとマーケティングを意識しなさいと、で自分の売り方を考えなさいとか、選ばれるのはスキルじゃないとか、スキルはもちろん大前提なんですけど、そういうことはもう知識としては全部知っていたんですね。だけどそれを今の自分にどういうふうに当てはめていけばいいのか、で自分がそのなんでやりたいのかっていうのも、ぼんやりと霞がかかったようになってたんですね。やりたいはやりたいんだけど、そうどこに向かってやればいいのか、それがなんだろうな、あ、分かった、思い出した、稼げば解決するんですみたいなことを見たと思うんです。
書いてますね。
でそうだ、稼げば解決するんだと思って、で、だから稼ぐんだって、その稼ぐっていうところに刺さったんじゃないですかね。
ああ、なるほど。でもこう、じゃあそこで、あ、そうなんだって思っていただいたと思うんですけど、でも実際に養成講座じゃあ申し込もうっていうところまでは、なんか不安とかありました？ 結構でもインタビューというかこの入会相談の時にも実はほとんど最初から決めてたみたいなところもおっしゃってたような気がするんですけど、はいは
い、もう決めてました、あのインタビューっていうか、だから知って、うん、読んですぐ申し込んで、うん、でもうこの気持ちが冷めないうちにと思って、うん、もう翌日ぐらいに多分セッションだったと思うんです、うん、それでもうそのセッション終わったらすぐお金入れたぐらいの勢いだったと思うんです。
あ、
うん、で通訳学校行こうと思ったぐらいですから、なんか通訳学校の学費でそのいろいろ話聞いて学べるものがあるんだったら、うんうん、通訳学校行ってスキル磨くよりもこっちでいろいろ勉強した方がいいっていうのはすごく思ったんで、
うん、おそうですね。じゃ あもう何でしょうね、こう南さんの中では養成講座にその時期待してたのはとにかく稼げるスキルを身につけるんだなっていうところが大きかったって感じですかね。
そうです、そうですね、スキルっていうよりも、うんうん、その自分のそれこそマインドセットとか、うん、自分の強みの持っていき方とかそういうのも含めて、こう稼ぐにはこっちの方向行けばいいんだよっていう方向づけをしてもらう、うん、それと同時にその私はそのぐじぐじしてたのは要するに通訳としてやりきった感がないって坂井さんに言われたんですけど、うん、そこがやっぱり常にブレーキ、全ての活動のブレーキになってたんで、そこもきちんとこう落とし込みたい、すっきりさせたい、
うん、何らかの形でこう型をつけるというか、
落とし前つけて前に進みたいっていうのは、うん、ありました、
うんうんうん、そうですね、なんか印象的でもありましたね、この どうしようかなっていう状態があってやりきってない感というかがについて言った時に、なんか顔というか声もそうですけどちょっとすっきりされたような印象というか、ああそうだなって自分で納得いってるような感覚があったのかなと思ったんです。でも結局あれですもんね、その通訳やんのかやんないのかみたいなところも今はちょっと方向は決まってるみたいなところあるんですかね。
そうですね、通訳はやっぱりやめはしないし、やっぱり少しでもステップアップしていきたい。でも通訳だけにしがみついて稼げるようになるっていうのが、うん、そもそも無理だったんだっていうのをなんかいい意味で受け入れられるようになった。
選択肢が増えた感じかな。
そうですね、
うん、そう思えるようになったのはあれですか、実際に通訳をされたじゃないですか、お仕事を、はいはい、なんかご縁があってご紹介してみたいな、はいはいはいはい、で実際にこうなんか楽しそうに通訳してんなみたいなところ見てたんですけど、
はいはい、
あれがやっぱりスッキリ感にはつながった。
つながりました。だからそこもすごく、うん、感謝してます。
あ、うん、よかったです。なんでしょう、こう先ほどマインドセットみたいなこともおっしゃってたんですけど、うんうん、受講前と受講後今の感じですねのこうビフォーアフター的な、なんでしょう、南さんの中でこれこういうとこ変わったなっていうのがあれば教えていただきたいんですけど、
覚悟が決まってなかったのが決まったなって、
うん、覚悟が決まった、覚悟っていうのはもう少し言うと
覚悟っていうのはだから、うん、坂井さんが稼げば解決するんですよ悩みは、だからあそうだ稼がなきゃいけないんだっていうと変ですけど、うん、稼げばいいんだ、
うんうんうん、
で稼ぐのにはかっこいいのと稼ぐのとどっちを取るのっていう時に、なんかかっこいいのを多分取ってたと思うんです。だけど、うん、それがかっこ悪くても稼ごうっていう風に覚悟が決まった。
なるほどね、かっこいいってのはもしかすると自己実現的なところがあるかもしれないですね。
うん、自分のなんかみっともないことしたくない。
でも実際こう別に今みっともないことしてるわけでもないと思うんですけど
自分の中にあるじゃないですか、
はいはいはい、
こういうことはしたくないとか、
うんうんうんうん、
こういうふうにしたいとか、
うんうん、もうちょっとなんだろう、 うん、スマートにやりたいなとか、
そうですそうです、
はいはいはい、
そこにやっぱりすごくこだわりがあったんですよね自分、
うんう
ん、人から見たらどう見えたか分かりませんけど、
うんうん、
だからこの部分はどんなにかっこ悪く見えても構わないけど、ここはかっこよく見えたいっていうところがあったとしたら、うん、ここすらももうこだわらずに行こうっていう覚悟ができた。
南さんの中でその当時はやらなかった、受講前はかっこよくないなって思っていたけど今でもやれるようになった、するようになったっていうのってなんか具体的にどういう行動があるんですか。例えば
一つパラレルキャリアの方を始めましたけれど、
うん、
そこでやっていることをこう通訳の世界では 知られたくなかったんです。
それはどういう理由というかどういう思いがあって知られたくなかったんでしょう。
それはなんとなく通訳が一流の人はそんなことはしないっていうなんか思い込みじゃないですけど、内面の声なのかもしれませんけど、で、通訳がで目が出ないからそっちに行くんだみたいなあったんだと思うんです
ね。なるほどなるほど、
結構そういう、それが
ちょっと変わってると
そうですね、それは変わりましたんで、あの通訳系の方にも自分の名前を出してこういうことをやってますっていうのを、ガンガン宣伝はしてませんけど出せるようになった。
今ちょっとビフォーアフターについて聞いてそこも絡むかもしれないんですけど、養成講座を受講して良かったなって思うことがあればなんか出そうですかね。
はい、一つはもうすごい細かいことこそどこにも載ってないんですよ。
というと、
あのいつだったかエージェントに面接に行くのにスーツ着てった方がいいですかって聞いたことがあったと思うんですけど、
はいはいはいはい、
もうそういうことをどうしてスーツをそんなに迷うのかっていうことってあるじゃないですか。スーツで行きゃいいじゃんってなると思うんですけど、そこで迷っているにはその迷うだけの理由があって、そういう細かいと大きなね原則みたいなのは割とどこにでも載ってるんですよ。エージェント行くときはこういうこと気をつけましょうみたいな、
はいはいはいはい、
でもそういうなんかパーソナルなことも含む細かいことこそそこができなくて止まっちゃったりするんですけど、そこをそのいつでも聞けるっていうのは、もうそれこそそのメールを返すとまた返ってきちゃう、それ返信したらいいんですか、どこで止めたらいいんですかみたいな
よく言いましたね
なんか細かいこと、はいはい、もうぜ、大きなことはね、そういうコツは聞けるんですけど、小さなもう自分がだけどそれが気になって進めないっていうところが、いちいち聞けたのがすごく良かったです、
ね、なるほど。確かにスーツは着ていきましょうって書いてあったとして、まあ、もしそれがそこまで書いてあったとしても聞けないですからね本とかにあったとしても確かにそうですね、それはいろいろこう聞いていただいて使っていただきやすいとこですね、他何かあります？
あのグループページにも書いたんですけど、はいはい、うまくいっても、いかなくても報告できるところがあるっていうのは、一つ良かったです。現場って行ってみないと分かんないじゃないですか、だからもう常に行くまで不安だし、終わるまで不安だし、それでうまくいかなかったりクレームが来たりするとすごくへこむんですけどそういうのも全部一人でやっぱり処理しないといけないんですよね。それこそ先輩とか同業者の人に慰めてもらったりするんですけど、あれはしょうがなかったよとか、私でもできなかったよとか、でもそれってちょっと違うんですよね。やっぱ同業者だし変に弱みは見せられないって言った
らいいんですけど、はいはいはいはい、
それでもあの勉強になりました、これからまた精進しますぐらいの感じで終わらないといけないんですけど、そこが違う立場で、あの受け止めてもらえる人がいるっていうのを、はすごくあの、特に怖かったのでブランクの後に、
通訳現場に出るのが、
あの通訳自体はしてたんですけど、もう慣れたお客さんの通訳だったので、そういう緊張はあまりなかったんですよね。けど本当に何が出るかわからない現場っていうのは本当に久しぶりだったし、そこにダメでもダメでしたって泣きつける人がいるっていうのは、
大きかったですね。確かにね、利害関係がないじゃないし、通訳とか翻訳っていう共通点はあるけど、それもまあ悪い意味じゃなくて薄いですからね。もともとの人間関係があるわけでもないし、こう空気感としてはみんな応援してくれるだろうしっていうのがあって、そうですね。グループページの方もいろいろね、いろんな人の意見、言語が違うのもありますしね、英語がいて中国語がいて韓国語もいてみたいな話があるんで、若干こう客観的に話が見れるとかもあるし、あのグループページがいいっていうのを言っていただくのは嬉しいですね。他の方たちのこともあるんでね。もう一個ぐらいなんかあります？
あとは、今言った話は、まあ、グループページもそうなんですけど、酒井さんがですね、酒井さんが、酒井さんに泣きつけるっていうのが、ダメでも泣きつけるし、うまくいったらうまくいきましたって、こう、はいはい、喜びの報告ができる。で、もう一つが、そのやっぱグループページで、やっぱり皆さんの書き込みがヒントにもなったし、励みにもなりましたし、 刺激にもなりましたし、
うん、そうね、パラレルキャリアも皆さんいろいろ考えたりとかしてね、うん、初めてのこともいろいろやったりとかしてるんで、
う
ん、
どうぞ。1対1だとね、酒井さんとどういうふうに付き合っていいかも分かんなかったと思うんですけど、はいはい、皆さんのこう、距離を、皆さんと酒井さんの距離感を見て、あ、ここまで入ってていいんだとか、
うんうん、ああ、なるほど、うん、そうか、それは僕意識したことなかったけど、そうなんだ、うん、ああ、面白い、やっぱ話聞くといろいろ出るな、うん
うん、なんでグループページもすごく良かったです。
ありがとうございます。そしたらですね、一応これ最後の質問になるんですけど、仮設の養成講座をこんな講座でしたっていうふうにまとめるとすると、どんなふうにまとめてもらえるでしょうね。
道は自分で歩いていくしかないんですけど、こう霧がかかってたらどっちに向かってどういうふうに歩いていったらいいか分かんないじゃないですか。霧を晴らしてもらったなって。だからまだ道は続くし、その向かってる先も遠くて霞んではいるんだけれどでも足元の霧は晴れたから、そこを進めるようになりましたよって
。ああ、嬉しいですね、ありがとう。若干ちょっと詩的な感じの、うん、いやでも嬉しいですね、うん、それって本当にこう、なんだろう、コーチングの本質というか、うん、僕がもともとやりたいって始めたのはこうコンサル道のコーナーよりもコーチング的なところが、うん、気持ちとしてはあるので、なんか、まあ、稼げるようになりましたってのはもちろんそれは嬉しい話で、うん、どんどんどんどんやってほしいなっていうのはあるんですけど、こう霧が晴れたっていうのはすごく嬉しい表現ですね、うん、ありがとうございます。以上、南さんのインタビューでした。いかがでしたでしょうか。僕自身もですね、いろんな話を聞いてて、あ、そういうところに価値感じてくれてたんだなっていうのが分かってですね、とてもなんか嬉しいインタビューですね。またこういう形で受講をしていただいている方とか、サポートを受けていただいている方の紹介をしていきたいと思いますので、またその時は聞いていただければと思います。それでは良い週末を。